ユンタクプレイバックシアター沖縄。
Wake up, 目を覚ませ my friend. 吹く風が君を呼んでるよ。
皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルの中で使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする。そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく。日本はもちろん、海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ番組です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいきますよ。第109回の放送をお届けいたします。本日はユンタクパートナーにオーガネクト合同会社共同代表の福原海里さんと島袋優さんをお招きしています。4月にね、共同代表のお二人にご出演をいただいてから2ヶ月ぶりのユンタク、私はとても楽しみにしています。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお届けします。夢をつかめていこう。はい、それでは今日のユンタクパートナーのお二人、カイリさんと島優さんをお呼びしましょう。お二人どうぞ。こんにちは。
こんにちは。
はい、ありがとうございます。ユンタク推しにね、遊びに来ていらして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2ヶ月しか経ってないんですけれども、うん、なんかもう随分経ったような気もしてます。
確かに。
ね、あの今回で、かえりさんは3回目、うん、島優さんは2回目のご出演となります、はい、ありがとうございます。本当に
嬉しいです。
ありがとう
ございます。こちらこそ。
ね、なんか前回の最後の方に遊びにまた来ますっていう風に言っていただいて、まさに僕もそんな感じで遊びに来ていただけると嬉しいなと思って今日あのね、お二人に来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まずは、今日もここからスタートしようと思います。ユンタクプレイバック恒例の布の色を使って今の気持ちを教えてもらおうと思ってます。どうでしょう、島優さんから聞こうかなと思うんですけれども、島優さん何色それ？
私はこれ赤ですね、うん、多分よく見るクリスマスとかでよく見るような赤色。
そうですね、そっち系のと言ったらいいですかね、うん、はい、はい、の赤ですけれども、はい、今どんな気持ちからその赤を
今なんか、うん、私楽しいっていう気持ちと、なんかこのここ数日、はい、あの県外から来た友達が泊まってて、ですごいなんか沖縄をいろいろ紹介しながら、なんか私あやっぱ沖縄好きだなとか沖縄でよかったなっていうところからなんか赤が多分目に留まったな
と。楽しさと、うん、や沖縄好きだなっていうのを改めて実感、うん、はい、したんですね、はい、そんなこあの気持ちを表すとこの赤い
赤
クリスマスの赤のような、はい、
あと今飲んでるハイビスカスティーも赤だなと思って。
本当ですね。本当だ本当だ。
多分赤がすごい目に留まった、
ね、今目に留まってるんですね、うん、はい、はい、今日よろしくお願いします。カイリさんは、
はいはい、僕はなんだこれ何グリーンだろう。なんか爽やかめなグリーン、ね、
ミントグリーン、
ミントグリーンみたいな、ミントグリーン色を選びました、
うん、はい、
なんかパッと目に留まって、うんうん、最初何も意味は考えずに撮ったんですけど、なんだろうな、なんか一応今爽やかな気持ちなんですよ。
爽やかな気持ち。
ちょうど3日前2日前ぐらいに、はい、あの20歳の誕生日を迎えまして、
おめでとうございます。
それであれなんですよ、2日前ぐらいからなんかあのホテル泊まったりとか瀬長島の方行ってたりとかで、なんか
いいとこ行ってる、
はい、一旦なんか課題とか仕事からは追われずに、うん、なんか まあ、楽しめたので、ちょっと心が浄化されて爽やかな気持ちなんでこれかなって感じです。
なるほどなるほど、ね、えちょうど二十歳になられてなんか気分リフレッシュ。
そうです、
ね、はい、また二十歳になったっていうことでいろんなこう夢や目標もあるんだろうなと思うんですけれどもね、うんうん、じゃあそんな気持ちからミントグリーン、
はい、
ね、素敵。なんかこうやって僕こっちから見ると、うん、ミントグリーンですけど、さっきおっしゃってましたけどクリスマス、
うん、あ本当だ
クリスマスみたい、
うん、緑と赤でクリスマスな感じですねなんかそんな晴れの日の気分になっています、うん、ありがとうございます。ぜひぜひ今日も30分間よろしくお願いします。
お願いします。
さてお二人は先ほども言いましたように何回も出ていただいてるんですけれども、リスナーさんにねもう少しお二人のことを知ってもらおうと思いますので、うん、自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、
じゃあ島優さんからでいいです
か。私は今あと琉球大学の農学部の4年の年ではあるんですけど、はい、休学中で、うん、今この今日お話しするオーガネクトの合同会社を、はい、集中するために、活動してる。あ、
そっちにも集中して、はい、
期間中ですね、その時間に当てようと思って活動してます、今。
わあ素晴らしい。
あとあれだよね、全国の農家さんを回りたいっていう夢もある。
そうですよ、全国の農家巡りをしたいなと思って、はい、今その準備もしてますね。
じゃあ今年というか1年かけて
今年度、
はい、今年度って
言
った
らいいかな。タイミングとかはまだ決めきれてないんですけど、うんうんうんうん、もうその全国のその土地ならではの農産物とかをもうこの目で見てみたいし、その農家さんと話してみたいしっていう、
わ
めっちゃ楽しそうで、
うんうんうん、そんなことを計画してるんで、今休学して、
はい、
もう事業の方とそういう、こう農家さん巡りの方に集中した1年を過ごしていこうと、はいはい、すごいね、ありがとうございます、はいはい、カイリさんもお願いしていいですか。
はい、深浦カイリです、はい、僕は今琉球大学の2年次になって、はい、国際地域創造学部っていう、はい、まあ、いろんな何学んでるか分かんない学部にいるんですけどそんな中でも最近から農学部の授業も取り始めて、はい、土について学んだりとかをしてるですね、はい、なんか謎の人になりかけています、
ええ、謎の人
はい、なんかまあ自分も土を扱うビジネスをしてたりするので、うん、土なんか楽しいなみたいな役立てようとか思ってないんですけど、ちょっと楽しくなってしまって土を学んでるっていう状況になってます。
もう土を学ぶっていうことはこう なんて言ったらいいかな、こう土についてこう知識を深めてるっていうことなんですね。
だからこの土って何からできてるんだろうみたいな基礎的なところから、
その
沖縄に分布してる土がどうで、この野菜にはこの土だよねみたいな話をしてたりとか、
じゃああれですね、オーガネクトの仕事というか事業から土に入って、
う
ん、またその土がまた今度は自分の事業の中にフィードバックされていく、 そんなイメージですかね、うん、
はい、
いやすごいなお二人とも。今オーガネクトの話が出たんですけれども、うん、オーガネクトはどんな会社か、これも紹介してもらっていいですか。そうです
ね、まあ、端的に言うと、うん、農家さんのまだ眠ってる可能性を引き出すっていうことをやってるんですけど、なんか具体的に言うと、まあ、農家さんのいろんなところまだ眠ってる可能性をマネタイズっていう収益のポイントに変えていこうっていうのをやってて、例えばさっきお話しした土、あとまあ有機農家さん、はい、自然栽培農家さんの土って貴重だよねっていうところから、それを使った家庭菜園キットを作成させてもらったりとか、まあ、農家さんって一人で畑で黙々作業してるんですけど、実は一人一人のキャラクターがすっごい面白いとかあるんですよ、はい、なのでそうこうもったいないなと思って、まあ畑を使わせてもらって体験農業をやって、はいはい、なんか初めて生産者と消費者が交わる場所を作ったりだとかっていうのをやって、農家さんのいやここもったいないじゃんみたいなところを収益のポイントにするっていう仕事をしてます。
してるんですね、はい、いいですね。そうやって、まあ、その今日はね、収益の話、農家さんの収益の話なんかも掘り下げていこうと思うんですけれども、うん、マネタイズポイントっていうふうな言い方をしてたんですけども、うん、事業、オーガネクトの事業が、スタートしたのが去年の11月、うん、ね、いろいろそうやって農家さんのマネタイズポイントを、うん、しっかりと、事業の柱としていきながらも、うん、いろんな活動を今されてますよね。例えば、前回 の、この放送の中でも、来月プレゼンするんだっていうお話をして、よければその話を聞かせてくださいねっていうふうなことを言って前回ね終わったんですけど、どうでしたプレゼンは。
めっちゃねうまくいったなっていう感覚があった、うんうんうんうん、
ね、一番ね楽しい、楽しかったね、
楽しかった、あ、お二人が楽しかった、
うん、そうそうそう、
今までのプレゼンはなんか、いやなんかいまいちつかめなかったね、なんかちょっと心残りがあるというか、なんかもっといけたよねぐらいで残ってたんですけど、その放送の後の怒涛のプレゼンラッシュの時には毎回なんかすごい好評、聞いてくれてる人たちもみんな反応が良かったし、私たちも一番だ、私たちが楽しみながらプレゼンできたっていうのが多分でかいんですけど、
うんうん、それがやっぱ伝わったんでしょうね、
みたいですね、うん、同じ言葉発しててもやっぱり感じるもの違うみたいで、楽しんだのは良かったっていう、うんうんうん、
具体的に今多分その内容を全部伝えると収まりきらないと思うんですけど、どんなことを中心にプレゼンされたの、一つはシマラブ、
うんうん
う
ん、
もう一つが、沖縄のライカムっていうところがあるんですけど、うん、ライカムでもプレゼンしたりですが、多分他でも講話してるのかな、講話だったり、うんうん、いろんなイベント参加してると思うんですけれども、うんうん、特にシマラブなんかどんなことしてたのかな、
そうです、ねうん、シマラブ祭っていう国際映画祭っていう沖縄で有名なイベントがあって、うん、それの一部のセッションでプレゼンさせてもらったんですけど、はい、なんかねすごかった
その時は家庭菜園キット、グリーニングキット、その土を使った商品化の部分の話を特にして、世界のブランドを森にしたいんです私たちはっていうところから入って、なんかこのいろいろこの商品化に至るまでだったり、だから私たちが会社作るまでの間にたくさんいろんなことがあって、うまくもいかなかったこともあるし、でもそれでもやっぱりなんか私たちがやりたいことってこれだよねっていうところを、なんかこの全部さらけ出して、
はい、
すごいいいところだけ見せようとしてて、うん、今までいいところだけっていうか、なんかこういうお金をここで、
うんうん、
生み出して、はい、こんな感じでビジネス回していきますみたいなのを、うん、いやもうそういうの取っ払って、いやもう私たちのありのままの姿を見せようみたいな、うん、過去の失敗とか、苦しかったところも含めて私たちなんだよねっていうのを話したら楽だったし楽しかったし、それが多分届いたのか、
今まで農業課題解決しますって言ったので、なんか誰のどんな課題をどのようにみたいなプレゼンして市場規模がこうでみたいなやつなんですけど、つまんないんですよねそれよりはこうしたいんですで、なんか農業ってもっと可能性あるんです、はい、そんなワクワクを皆さんに届けたいんですっていうプレゼンをして、
うんうんうん、
楽しいじゃないですか、うんうん、そっちの方が。
確かに確かに、
そのオーガニックとかってやっぱ話自体が重くなってしまうので、やっぱりそういったところよりはワクワクするよねっていうところで話せたらいいなっていうので、
うんうん、
帰りの言った言葉ですごい好きな言葉があって、課題解決ビジネスじゃなくてのやつ言ってほしい
言ってほしい、聞きたい
課題解決するって自分たちも苦しいから、うん、そういうのじゃなくて可能性をなんか広げるビジネスみたいな、ポテンシャルビジネス的なのがしたいなと思って、
可能性を広げる、すごい。
そうなんです、
う
ん、でもビジネスの基本って多分それだと思うんですけど、うん、可能性を見出してビジネスにするっていうのなんですけど、うん、やっぱ今ソーシャルビジネスが流行ってきて、そこになんか課題みたいなのに引っ張られちゃって、
なるほどなるほど、
全然いいんですけど、うん、やっぱり やろうとしてた身としては苦しいなっていうのがあって、自分たちが持続できないとあれなので、うんうん、自分たちの心をね、うん、ちゃんと保たなきゃいけないってなると、うん、まあ、ポテンシャルビジネスの方が僕らは向いてたっていう、う
ん、なるほどなるほど、そうやってこういろいろ進んでいく中で、こう気づいたりとか自分たちの在り方みたいなのを再認識して、それを今度は、うん、なんて言ったらいいかな、セオリーではなくって自分たちのありのままをプレゼンしたりして、
うん、
あ、それは素晴らしいね、
うん、そのポテンシャルっていうところに関しても、農家さんとか畑も農家さんも、ほんとなんか課題とかは本当に確かに存在はするけど、
うんうん、
でも課題に目を向けるよりも、その眠ってる価値とか可能性の方を広げた方が、農家さん自身もやっぱなんか楽しそうだし、
確かに確かに、
それを商品っていう形で他の知らなかった人たちに届けた時に、こんな価値があったんだねっていう、なんかそこがすごいハッピーな空間になるのが、もう楽しいな、こういう空間ずっと作りたいなみたいなのがあって、
すごいね、なんかね、まだ若い企業っていうか1年経ってない若い企業 だからこそ気づけたりだとか、うん、進む道を進んでるんだね、きっとそんな感じを受けます、ね、そんな中で家庭菜園キットも新ラインナップが増えてるんでしょ今、
う
ん、
あ、そうです、うん、そうです、
そこも教えてもらってもいい？
今前回 の、うん、あの販売してたものに加えて、ええ、あの時期に合わせて今から夏が始まるということで、ええええ、夏野菜
とか、
うん、あのミニトマトとかが増えたんですよ、ええ、ミニトマト、あと何が増えたの、うん、
シシトウ
とか、
うん
ですね、あと何種類か増えて、うん、であとはあの農家さんの畑で採れたその種、
はい、
バタフライピーとローゼルの2種類の種が追加されて、ええ、そこから自由に選べるようになりましたね、
うん、どんどんどんどんね、なんかこう楽しみが増えていきますね、うん、あの買う人もこう選べたりっていう、うん、買うね、どんどんどんどん楽しみが増えてる、
うん、ね、なんか販売しててなんか毎週販売して、うんうん、毎週買ってくれるおばあちゃんがいるんですけど、うん、なんか
ファンですね、
はい、そう、うん、なんか土ずっと欲しかったのよって買いに来てくれて、なんか次の週はまた来たと思ってですごい、なんでまた来てくれたんだろうと思ったら、なんかこの種がどんどん増えていくのが嬉しいらしくて、
へえ、
ぜひコンプリートしてくださいって。
コンプリートね、本当だね。あ、なんか気持ちわかる、その方の。
なんか集めたいらしいんですよ。
わかる気がする。ハマってく感じがするんじゃないかな。へえ、いいですね。はい、ありがとうございます。一旦ここでね、音楽を入れて後半のおしゃべりに行こうと思います。はい、
トークライブレディオ夢の種。
はい、ここからの後半もお願いします。
お願いします。
前半でお話ししたのとは少し変わるんですけれども、うん、僕ね、体験農業のことをもう少し聞いてみたくて、で今日後半、うん、体験農業を中心にお話を聞かせてください、
はい、
ね、下平さん昨日もやってきたんでしょ。
そうです、
ね、
昨日はあのごま作りワークショップっていうので、あの富城の農家さんで、
はい、
あのくすいむん農園さんっていうところなんですけど、以前からその農家さんとはつながってはいたんですけど、あの改めて体験農業やりたいんですっていう話した時に、じゃあやりましょうっていうことになって、そう、珍しいものを、あの琉球 の、
はい、
あの昔ならではのものとかをよく栽培されてる方で、ちょうど今の時期ごまやるよっていう話をボソッと言ってたのを、
うんうん、
ごまってどうやって作るんですかって、いや絶対それ楽しいですよ、やりましょうってなって、
僕ごまってどうやって作るかわからないですよ、知らない。
本当にそうですよね、
うんうん、
もうすぐ、まずどうやって実がなるんですか、うんうんうん、みたいな感じの話から、うん、もうすぐ日付を決めて、うん、あのちょうど先日この第1弾で、うん、ごまの種まきから、
はい、
本当に最初の最初からやって、で、まあ、1ヶ月おきにちょっとずつ成長していく時に必要な管理作業を農家さんと一緒にやるっていう、はい、
そんなあの体験農業だからこうワークショップみたいな感じで参加者の方がいて進めていらっしゃるんですよね、
う
ん、
そうです、その単発の参加でも全然楽しいと思うし、逆に最初から最後まで参加してる人は、その人にしか分からないこの成長過程を楽しめるっていうのもあると思います、
そっか、何人ぐらい参加されてるんですか。
昨日は10人ぐらい参加されましたね、はい、うんうんうん、大人の方も子供も合わせて、
はい、ね、きっとあの体験農業、いろんなこう体験農業があるので、うん、他にもあるんでしょ、体験農業。
あります、あります、過去には、うん、レンコンの収穫体験したりとか、そのキャッサバっていうタピオカの原料の収穫をしたりとか、ラッキョウの収穫とか、逆に植え付けとかで、ラッキョウを収穫したと同時にちっちゃいものを植えてまた大きくしようとか、野菜を植えるとか収穫するとか、なんかこの草を取るっていう、これも農業の一つの作業じゃないですか。
あ、そっかそっか、
はい、楽しい部分だけじゃなくて、うんうん、その土作りのところからとか、うんうんうん、あの畝立てのところからとか、農家さんが当たり前にやってることを本当にあの体験してもらって、あ、これがその食べ物ができる前に必要な作業なんだっていうのを知ってもらいたいなと思って、
あの参加される方は大人の方、子供の方、
結構毎回バラバラで、多いのはやっぱちっちゃいお子さんを連れた家族だったりとかが多い
んですけど、ご家族でね、
ご家族だったりとか、大人の友達同士とか、うん、 結構私たちの友達でも学生友達同士で来たりとかもありますね。
一人で来られる方も結構いる
かな。うーん、ね、家族で来てこう親子でこうあのいろいろ土尻っていうか体験農業をするっていうのも楽しいでしょうし、うん、今一人でって聞いたんだけど、一人でずっとこう没頭するというかそういうことをするっていうのも、うん、あ、なんか素敵だなと思いました。
あと交流が生まれるんですね、来た家族だったりとか一人で来られた方も他の方とお話しされてたりとかで。
なるほどなるほど、うん、そっか、そこでこうコミュニティが出来上がっていくわけですね。
そうなんですよね。
すごいな、なんかすごい。で、あれでしょう、その先ほど言ったごまは今月あの6月、今日が5日ですので今月もまたあるんでしょ
う。そうです、ごま作りのワークショップは第2弾が、
第2弾が
6月19日に
19日
あります、はい、富城にある農家さんなので、あのホームページとかオーガネクトのホームページとか、SNS で、あの探したらあの細かい詳細とかは、あの見ることができます。申し込みもできます。
そこからできるわけですね、はい、あのシリーズでもちろんあの参加もできるけれども、単発でもできるから
単発でも全然楽しいです。
じゃあ今回参加してみて、どんなものかなっていうのを、ね、あの体験するといいかもしれないですね、ぜひぜひ、ホームページ、SNS だったりホームページで、オーガネクト、
カタカナで大丈夫なので、オーガネクトって検索したら、あのちょっと上に来るように、
上に来るんですよね
最近やっと上に来るように
上に来るようになってるの で、
そうなんです、
きっと皆さんねすぐ上に来るから分かると思いますよぜひぜひ応募してくださいね。その体験農業もそうですけれども、以前聞いたときに企業向けのプランなんかもこう考えてらっしゃるっておっしゃってたんですけども、その辺も聞かせていただいていいですか。
そうですね、前回お話ししたかな、ラジオの中では多分話してないと思うんですけど、なんか畑ってそのさっき言った交流の場ができたりだとか、なんか上下がないじゃないですか、上司が上とかないじゃないですか、みんな農業できないから、そんなフラットな場所で企業研修するのっていいだろうなみたいな、
企業研修
ずっとオフィスワークされてる方とかもなんか土を触ってファッとストレスが抜けていく感覚みたいなのが、僕自身農業やったことがなかったので、まあ、そういう体験もあったなっていうのを思って、なんかね企業研修いいんじゃないっていうところを考えていて、でちょうど先日7社ぐらい集まっていただいて、なんかそのプレ実施みたいな形でやってみたんですよ。その午前中はいつも通りの体験農業のプランやって、まあ、バナナを収穫したんですけど、でお昼はみんなでバーベキューをして、でちょっとその午後にこのバナナ収穫したので、いつもはキロ1000円、キロ1000円でも結構いいバナナなんですけど、それを1万円で売るにはどうしたらいいですかっていうのを、まあ、子供とか大人も混ぜて、で会社さんも混ぜて、なんかみんなで研修してみてみたいな。
あ、研修？
そうですね、僕らは研修はできないし、効果測定をする、まあ、技術もないので、とりあえずやってみようみたいな、どうなるかわからないからちょっと実験してみようみたいになって、そうですね、でなんかお子さんも混ざって話し合ってるので、やっぱりなんかお子さんの方がすごいぶっ飛んだアイデアを出してくれるわけ
そこだけ賑やかだって、なんか明るい雰囲気だなっちみたいな、ちょっと静かなところにちょっと入ってなんか話盛り上げてくるわって言って
ちょっと大人多めだと盛り上がりにかけていたっていう
真面目みたいな、
そうそうそう、
もう全然あのぶっ飛んでていいんですよみたいな、なんかもう本当になんか楽しいアイディアとかいっぱい出てきてもらえば、正解はないし、別に答えを決めてほしいわけじゃないんで、なんかどうやったら売れるんだとか、どうやったら私たち買いたくなります逆にみたいな話をしながら、でもちっちゃい子たちのあの盛り上がりには勝てなかったですね。
例えばどんな風に盛り上がってたんですか興味津々。
バナナやっぱ1万円で売らなきゃいけないから、
1万円でしょ
なかなか買わないじゃないですか、でもなんかゴディバナナって言ってゴディバとバナナを組み合わせてたり、あ、それだったら買いたくなるかもとかね、頭が良くなるバナナとか、
頭が良くなる
バナナ、食べても減らないバナナとか、
そう
買うよみたいな、
BTS に宣伝させます
とか言って、それ私買うよって
確かに確かに、すごいね、あ、それを子供がアイデアとして出してる、
子供が出してて、なのでもうねびっくり、子供の方が売れそうじゃんみたいな、
ね、やっぱ発想が自由だね。
そうなんですよ ね、 ね、だからやっぱ研修とかってやっぱ、企業さんでやるってなると、みんなあれじゃないですか、ガチガチの大人だけで研修みたいなイメージがあるんですけど、 なんかそうやって畑でやって子供も一緒に連れてこられる企業研修とかって面白いなと思って。
そうですね、うん、確かに確かに、フラットな関係づくりをした上で、うん、そういう、こう会社の会議室ではない非日常的な空間で、ね、
うん、
こう話し合いをするっていうのは、うん、確かに全然違った体験になりますね、
うん、
これも体験農業の中から生まれてくる体験、
うん、そうですね、
すごいアイデア、よく思いつきましたね
なんでこうなったんだっけね、
本当に。あ、でもいろんな場で それこそイベントでプレゼンとかしたときに、いろんな企業さんとか大人 の社会人の方とかが聞いてる中で、なんかうちでもできるんじゃないとか、やってみてもいいんじゃないっていう多分お誘いがあって、あ、確かに今まで一般の人向けにしかやってなかったけど、需要あるんだったらそれいいねと思って、
すごい、あそこで、まあ、需要ニーズを発見して、うん、もう実際に今、まあ、まだあのプレテストかもしれないけど、うん、また一歩を踏み出していってる、うん、すごいね、どんどんどんどんなんか成長してる、なんかそんなことを言うとおこがましいんですけれどもいやいや進んでるね、いやすごいな、ありがとうございます。一旦ねここで音楽を入れてエンディングに移っていこうと思います。
ライブレディオ夢の種。
はい、なんかね時間足りない、
毎回
いつも
時間足りない、もっと聞きたいお話ししたい、ゆんたくしたいなんだろうな、もうまた出てくださいよ、
はい、その言葉は待ってました。私から言おうか、のぶさんから聞こうかみたいな
ぜひぜひ、もうこれ尽きないね、うん、本当にね、リスナーさんも楽しかったでしょう。はい、改めて今日はオーガネクト合同会社の共同代表のお二人、福原海里さん、島袋優さん、これお名前言うのは島袋優さん福原海里さんの方がいいのかな、なんか
全然どっちでも大
丈夫です、ね、でも大丈夫です
か、
はい、もう目が合った人から言いましょう
よです、ありがとうございますね、あのお二人とのユンタクを楽しみました。もう本当にねとても素敵で楽しいユンタク、ありがとうございます、
ありがとうございます。
最後になるんですけれども、またね番組に出ていただいた感想をお聞かせいただければなと思うんですけれども、うん、もうどちらからでも、
じゃあ僕から、はい、もう本当3回も出演させていただいて、はい、もうなんかちょっとファミリーみたいな感じになりかけてるんですけど、
う
ん、
そうそうそうそうファミリーですよ、
ね、さっきも準レギュラーとか言っていただいて、うん、
そうそうそう、
なんですごい楽しみなんですね、うんうん、ここに来るのが
本当に本当に、は
い、緊張もせずに、うん、ただのぶさんと話しに来てるっていう感じなので、うんうん、今日もなんか楽しくおしゃべりさせていただいたなと思って本当に感謝です、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
いやもう本当時間足りないですよ、うん、もう尺伸ばしましょうよ。
そうだね、そうしましょう、尺伸ばしましょう、
もう楽しいです、うんうん、本当にもう、うん、収録しに来てるというよりも、うん、のぶさんに会いに来てるのが多分大きいです、う
ん、
本当に。
いや嬉しい、本当にそんな風にね、うん、言ってお二人に言っていただくと嬉しいですし、
うんうん、で次会う時にまたどんな、うん、あの楽しい報告ができるんだろうっていうのを楽しみに私たちも頑張るので、うんうんうん、
はい
はい、
いいですね、
またよろしくお願いします。
こちらこそ今ね尺伸ばそうと言われたんですけど、2週連続いきましょう今度は。
ああ、ね、なるほどなるほど、
月を通して2週連続に分けていきましょう、うんうん、はい、ありがとうございますもうその時まで楽しみにリスナーさんもお待ちください。はい、はい、誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティのぶがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように。それでは一緒にバイバイしましょう、うん、はい、それではまた来週、バイバイ。
その手で掴め君だけの未来を。